こんにちは、井上です。実に10ヶ月ぶりの音声になるんですけど、今回のタイトルにある通り、ちょっとタイに行ってきたので、その話についてちょっとしようかなと思います。で、まずちょっと遡ると10ヶ月前ぐらいですね。ちょうど最後に音声配信したのが、7月の29日。超ペイペイ祭りについて話してたと思うんですけど、そこからなぜ開いたのかというと、まず、情報発信の、今、メルマガで30通ぐらい、文章でこう、なんて言うんだろうな、その中国輸入について語ってたんですけど、それをちょっと30通あるとさすがに見る方も大変かなと思ったので、ちょっと全体的に動画形式で、セミナー的な感じで、5枚の、スライドを作って、5回に分けて、動画形式でちょっとそれを配信しようかなと思って準備していて、それが第3話まで作って、そっからあと2話を完成せず、ずっと先延ばししてたら気づいたら10ヶ月経ってたっていうのが、まさに現状なんですけど、ちょっと、今回このタイに行って、やっぱり、なんて言うんだろうな。僕がもともと目標ではあったんですよ。会社を辞めて、そこからすぐコロナになってしまって、実に2年半ぐらいですかね。海外に行くことができなかったので、それでちょうどなんていうんですかね、ここ最近からその規制の緩和とか、入国の手続きとかがだいぶ楽になったので、ちょっととりあえず、タイに行ってみて、その現地の市場、マーケットであったりとか、その仕入れ的なところ、タイ輸入っていうのがどんなものなのかなっていうのをちょっと視察しに行こうと思って、実際行ってきたんですけど、それを行ってきた結果、やっぱり自分は海外っていうか、実際にその、国の現地に行って、物を見てとか、その文化に触れるっていうか、そういったことが非常に好きだなってことを改めて感じたので、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、自分がこの中国輸入を通して、そのように自由に、今回10日間行ってきたんですけど、そのような形で、時間とかお金にあまり縛られず、自由に動けるってことが非常にいいなと思ったので、ぜひそのように、そのような思いを持ってる人のために、少しでも何か協力できればなと思ったので、ちょっと情報発信をだいぶお休みしたんですけど、やっぱり、そのような人に向けて、僕はちょっと力になれればなと思って、ちょっと再開しようと思いました。で、まず、なんでタイに行ってきたのかっていうと、まず、その入国の手続きが楽っていうのと、割と原点回帰的なところがあって、僕が初めてタイに行ったのって、大学2年生か3年生ぐらいの時で、で、その時なんで、何年前だ？だいたい6年前ぐらいですかね。2016年とか、そこら辺に初めて行ったんですよ。で、その時にその文化に触れ、例えば、ショッピングモールとか、日本で言うと何て言うんだろうな。マルイとか、そういった結構大きめな、何て言うんだろうな、ショッピングモールっていうか、百貨店みたいなところで、タイ人の人が普通にこうご飯食べながらとか、携帯いじりながら、こう、なんていうの、仕事している。言うなれば、服屋に入ったのに、店員はご飯食べたりとか、スマホ見てたりとか、なんかすごい自由にしてる様子があって、それ見たときに、僕のなんていうんだろうな、日本の既定概念、このしっかり接客をしないといけない、いらっしゃいませって言って、お客さんを迎え入れて、商品の説明をこう丁寧にするみたいな。結構割と、日本に住んでる場合はそれっていうのは当たり前だと思うんですけど、僕はそれタイに行ってそれを見た時に、なんだこれみたいな、なんでこんな適当なんだっていう風に感じて、そこから自分の人生観が、なんて言うんだろうな、こう真面目にやるっていう言い方はあれなんですけど、こうなんて言うんだろうな、頑張りすぎないっていうのもすごい大事だなと思ってて、てかその頑張りすぎなくても生活ができるっていうか、そういうスタイルにすごい憧れを持つっていうか、そういう生き方の方がいいんじゃないかなっていう。なんか例えば他人の他の人の目を気にして、例えば会社勤めてたら、そのなんて言うんだろうな、定時に帰りづらいとか、ちょっと30分だけ残るとか、1時間ちょっと周りの目を気にしてちょっと頑張っ ろうとして残るとか、まあ、実際自分もそういうことをやってたので、まあ何て言うんだろうな、やっぱ他人の目を気にしてしまうっていう部分があったんですけど、まあ、タイとか、まあ、他のね国々っていうのは、まあそんな文化っていうのはやっぱ日本特有の文化っていうか、まあ、やっぱ人の協調性っていうところがあるんで、まあ、人の目を気にするとか気にしすぎてしまう部分があるので、まあ、そういったところがちょっとなんか自分のマインドが少し変えられたっていうか、まあ、変わってきた原点っていうところですね。で、まあ、タイに行って何してたかっていうと、まあその現地にいる人と、まあ、ミーティングしたりとか、あとはもうその仕入れのマーケット見に行ったりとかして思ったんですけど、やっぱり、今のタイっていうのはやっぱその仕入れ価格、まあもともと僕がタイに行った時に、あ、ちょっと話変わっちゃうな。僕がタイに行った時に初めて買ったマネークリップがあるんですよ。これは多分メルマガでも書いてないんですけど、その時買ったマネークリップっていうのが大体日本円で1000円ぐらいだったはずなんですけど、その時に思ったのが、この1000円のマネークリップを買って日本に持ち帰ったら、まあ、これ3000円ぐらいで売れるものなんじゃないかなっていうふうに思って、そしたらその実際例えばまあもろもろ引いたとして、まあ、1000円で仕入れて3000円で売るんで、まあ、ざっくり利益が2000円出ましたっていうと、まあ、これ例えば2000円の利益出るやつを、なんだ20個ぐらい買ってって日本で売れれば、まあ、実際の利益としては4万円出るなっていう、まあ、要は航空券代がペイできるなっていうふうに当時の大学生の時に思ったっていう、それがなんかその貿易っていうか海外から商品を持ってきて日本で売るっていう考え方、その物価のなんて言うんだろうな、日本の物価とタイの物価とか海外の物価、その差額でこう利益を取れるっていうのに気づいたのが原点で、で今回なんて言うんだろうな、まあ、僕ももう一回ショッピングモールふらーっと行ったんですけど、そこ見た時に僕が初めて買ったマネークリップ見つけてしまって、すごい感慨深いなと思って、おーみたいな、まだこの店潰れてなかったんだっていう感動があって、まあなんて言うんだろうな、本当にその貿易っていう、輸入してそれを販売するっていう、なんか原点に立ち返られた気がして、なんかちょっと感慨深かったなっていうのがあったんですけど、で、まあ、これを中国輸入と話を結びつけて話すとすれば、やっぱりタイっていうのは今物価が結構上がってきていて、僕が6年前行った時に比べて、まあなんていうの、例えば日本円の今で言うと円安なので、まあレートがね悪くなったりとか、まあその全体の販売価格、商品の価格、昔多分300バーツでそのマネークリップが買えたんですけど、今回そこで見に行った時は450バーツだったので、まあ大体、日本円で言うと500円とかもっとかな、500円ぐらい値上がりしてるような状態になるので、まあ、その仕入れる時の価格が高いなっていうのはやっぱ思いました。なんでタイで流行ってる例えばホワイトパイソンの革とか、あとはシルバーネックレス系、シルバーアクセとか、そういったものがタイ輸入する上では結構有名というかメジャーな商品になるんですけど、それらを仕入れるっていう時にかかるコストっていうのは非常に高いので、大量にこう仕入れて大量に販売するっていうのは割と合わないのかなと思って、でもし自分がタイ輸入で販売するとしたら、例えばベースとか、まあなんて言うんだろうな、日本で言うとそのセレクションショップ的なタイの雑貨を集めてそれをオンラインで売るっていう、まあ多分オンラインで売るっていうのは結構大変なんで、特にその集客の部分が非常に難しくて、例えばインスタグラムでフォロワーを集めてそれをベースに流すとか、これは僕の場合は中国でなんていうんだろうな、スマートフォンケースを仕入れてそれをベースで売るってことをやってたので、まあ、実際結構まあまあ大変なんですけど、まあ利益率高いんで、まあ続けてはいたんですけど、まあ、そういったやり方になるのかなっていう。で、実際これをタイ輸入やるとしたら、やっぱこういうセレクトショップ的なものって雑貨店が多いと思うんですよ。例えば街中になんかアジアンテイストの店舗を構えて、まあ、必ずあると思うんですよね。例えばショッピングモール行ったりとかすると、だいたい1個ぐらいアジアンテイストの店が入ってて、まあ、そういったところってその集客面がその店舗を構えることによって、まあ、店舗になんていうんだろうな、家賃を払う代わりに集客がしやすくなるっていう、まあ、そういうスタイルを取らざるを得ない、 なんでオンラインでの集客ができないから、その店舗、実店舗を構えて販売するっていう形式なんですけど、それって実際僕らがやるって言ったら現実的じゃないので、やっぱやるとしたらオンライン、まあ綺麗な写真を撮ってそれをインスタに投稿してフォロワーを増やしてベースに流すとか、そういうやり方になるのかなと思って、実際それをビジネスでやって独立できるまで上げるっていうのは非常に大変だなと感じたんですけど、まあそれと違って中国輸入って何がいいかって、まずやっぱタイ輸入とかの情報を多分取ってる方っていると思うんですよ。タイ輸入がいいぞとか。でも僕はそれ実際見に行った時に、まあ現実的っていうか、まあ誰もが成功できるようなものではないかなって。やっぱりその収益化までに時間がかかるし、まあ本当にその集客っていうところを一からやらないといけないっていうのは非常に大変な部分になるので、やっぱりその点で言うと、まあ中国輸入。まあ僕のメルマガ読んでる方だったらわかるんですけど、まあヤフーショッピングとか楽天とか出店することによって、要はまあ実店舗を構えた状態ですよね。お客さんが自然にこう入ってきて、その中で自分の商品を選んでもらうっていう状態になるので、まあ言うなればその集客の部分の難しさっていうのを除くことができるんですよね。なのでやっぱりオンラインで販売するんであれば、そのベースとかじゃなくて、ヤフーとか、aupay とか、楽天とか、まあ本当に思わず、集客っていう、まあ最難関の部分を、もうできるマーケットに出店するっていうのが一番早いっていうのと、あとタイで商品を仕入れる場合っていうのは非常に高いので、商品の価格が。で、タイに出回ってる商品って結構、中国、タイも結局は中国から買ってタイで売るみたいになるんで、その中間の手数料っていうのが引かれるんですよね。タイ人も中国の工場から買い付けて、それをタイで売るとか、あとはタイの現地で素材を仕入れて、タイで製造して、それをタイで売るみたいなことをやっているので、結局は中間のコストっていうのが引かれてくるんですね。なんで、結局はその僕らが例えば仕入れるとき買う価格っていうのは、やっぱその上増しされた価格の部分があるので、やっぱりその旨味が減るなっていう。で、それに比べて中国輸入の場合は工場から直接買い付けをするので、まあ本当にその製造の原価プラスアルファ人件費しかかってないっていう状態になるので、やっぱり仕入れ値としては安いですね。なんで今回のマネークリップだって、まあ為替なのもありますけど1個1000円かかるんですよ。で、仕入れに1000円かかって、で、それを例えば30個仕入れるって言ったら、まあ、それだけで3万円の現金を持ってないと、そのマネークリップ30個仕入れられないんですよ。で、その30個のマネークリップを仕入れたとして、得られる利益っていうのは、まあ、2000円の利益出るとしたら、まあ、6万円が限界ですね。3万の資金を使って得られる利益の最大値っていうのが6万円になるんで、やっぱり3万使って6万になるんですよ。まあ、要は2倍の利益が出るみたいな。そんな形なんで、まあ、その資金効率的に、あまり良くないなっていうのがあります。で、逆に、同じようなこのマネークリップ、中国で仕入れると、まあ、為替じゃないにしても300円とかで1個仕入れられるんですよ。そしたら、3万円もし仮に仕入れるとしたら100個仕入れられるんですよね。なんで、300円のものを100個入れて3万円で、それの利益が例えば1000円だとしたら、100個入れれば10万円ですよね。要はその利益の幅が3倍、仕入れコストが安ければ安いほど数を入れられるんで、もし仮に1個利益が、タイのやつは高いから利益が2000円取れるとしても、中国で仕入れれば、まあ、その元々のコストっていうのは低いし、まあ、例えば利益額が1個1000円だったとしても、その分大きな額、少ない額で大きな利益を回収できるっていうのがあるんで、まあ、そういった面でやっぱりこの中国輸入っていうのは、やっぱ改めて今更こうタイ輸入やってもなっていうのは正直思ったのが現実です。なんですけど、やっぱり僕は一回もう一回7月に戻って、現地のマーケットの視察にもう一度1ヶ月ぐらいですかね、滞在して、ちょっとタイ輸入についてちょっと見てみようかなと思います。実際参入するかどうかは別として、まあ、その他の人が言ってるその情報発信の内容が本当に正しいのかとか、まあそういったところ本当に儲かるのかっていう、まあそこで見た見解で、自分でもし仮にね、参入できそうだなとか、いけそうだなと思ったら、実際に仕入れて販売してみて、どういう結果が出たのかっていうのはちょっと共有しようと思うんですけど、まあ 今段階では中国輸入以上に稼げるイメージはないっていうのが現状です。で、やっぱりこう今回2年半越しにこうタイに行けてよかったなっていうのが、タイというかまあ海外ですよね、行けてよかったのが、やっぱり昔僕が行った時って、会社に勤めながら行ってた時もあるんですよ。会社に入社して働いた期間って1ヶ月じゃない、1年ちょっとぐらいなんですけど、その期間もやっぱ海外行くのが結構好きだったんで、まあ、本当に週末木金土日とか有給つなげて、なんか水木金土日とかで行ってたんですけど、まあ、行けても5日だったんですね。まあ、その5日間で行けるっていうのは、逆にこの期間が短いからこそ、その充実するっていうか、まあ、予定を結構詰めて満喫しようっていう風にしてたんですけど、今回10日、まあ、特に今で言うとパソコンがあれば仕事ができるので、まあ、10日間行ってきたんですけど、やっぱりその心のゆとりっていうか、まあ、航空券も帰国の航空便今回取ったんですけど、取らなければまあいつまで滞在してもいいっていう形なので、まあ、そこの自由度っていうのがなんか今までと違うなと思ったのと、あとまたいつでも行けるなっていうのがすごいいいなと思って、今回もやっぱり行ってきてまだ帰りたくないなっていうか残りたいなっていうふうに思ったんですけど、結局こうスケジュール的に月から金こう縛られてない状態であるので、例えば行こうと思えば僕は明日からでも行けるし、なんかその行ける日っていうのをこの選択できる、そして期間もなんか自由に選べる、自分の判断だけで選べる、この自由度がすごいいいなと思ってて、僕はこの海外に行くために起業しているっていうか、海外を転々としたいっていう思いがあるし、まあ後々はこう住みたいなっていうのもあるので、まあ、そういった自由度、まあ今回本当にもうなんていうんだろうな、まあ、テレワークとか始まってるんで、広まってるんで、まあ実際もう例えばもうほぼ出社しなくていいって方はまあそのテレワークで行けると思うんですけど、僕がコロナ前の時は必ず出社だったんで、行かざるを得なかったんですけど、まあそういったこの自由を求めるために、起業しなくてもいいっていうか、まあそういったものがあるんですけど、やっぱり仕事、会社からの電話が来たりとか、そういったところで、やっぱり弊害っていうか、心置きなく行けるまではいかないのかなと思ってて、そういった面でぜひやっぱりこう中国輸入、例えばその独立まで行かないにしても、プラスアルファで収入欲しいって場合は、例えば月5万稼げたとしてもすれば、まあそれが毎月5万円稼げればだいぶプラスになりますよね、日々の生活が。だからなんだろうな、本当にここばっかりは起業してよかったなってすごい思ってて、今までは本当ずっとコロナで海外行けなかったんで、ずっと日本にこもって仕事してたんですけど、やっぱりこの今の自分の生活スタイルっていうか、まあ本当になんて言うんだろうな、すごいいいタワマンに住みたいとか高級車に住みたいっていう願望はなくて、本当に時間とかに縛られず自由に行きたいっていうのが自分の人生のテーマ、今のテーマではあるんで、まあそれを今なんて言うんだろうな、実際この4年前ぐらいからこの起業し始めて、今回実際にその自分の目標、夢があったものに対して、それを実際にこう、なんていうんだろうな、実現できたっていうのは、なんか感慨深いなっていうか、すごい自分としてもそのターニングポイントっていうか、嬉しい経験であったので、ちょっとこれからは、やっぱそのような、絶対多分いると思うんですよね。僕と同じように、多分これ聞いてる方って多分海外が好きとか、やっぱりお金を稼いで自由な時間を得たりとか、その家族を幸せにしたいとか、やっぱ何かしらの目的があると思うんですよ。で、僕はまあそれを解決するというか、まあその自分の夢を実現するために必要なのは、やっぱりお金であって、それに一番早く結果が出て、再現性が高いのは中国輸入っていうふうに信じてるし、間違いないなって確信してるので、これからちょっと来月か6月中にちょっと動画、これから情報発信のスライドを5枚分また改めて作り直して、それを動画撮ってちょっと6月中に配信するようにしようかなと思ってます。そしてまた7月からは1ヶ月か2ヶ月ちょっとビザの関係でどれぐらいになるかわかんないんですけど、またちょっと海外ちょっと転々としつつ、まあ主に今 国が開いてるのが東南アジア圏なんで、まあ、そこら辺をちょっと周遊しつつ仕事して、まあ、現地のマーケット見たりとかしようかなと思ってます。でゆくゆくはまだちょっと中国が国境がね、まだ入れない状態なので、まあ多分僕の要請だと多分今年度の終わり頃までには多分中国に行けるようになると思うんで、そしたら中国はまあ多分3ヶ月とか、まあそれぐらいの期間で、まあ広州であったりとか、EU であったりとか、まあその仕入れのね、マーケットをぜひ見に行って、皆さんに共有したりとかね、さらなるこのノウハウの確立をしていきたいなと思ってますので、お楽しみください。今日は以上になります。失礼します。